一般質問。申し合わせにより決められた議員の代表質問、一般質問の一部を掲載しています。外国人受け入れについての県の考え方。難波聖子議員、参政党、桑名市桑名郡選出。質問。育成就労制度の施行など、外国人の受け入れが進む動きを十分認識していない県民も多い中、国に対して移民の受け入れ数の制限や停止、家族帯同の負荷を要望いただきたいです。外国人との共生に不安を抱く県民に対し、県はどのように取り組んでいくのか、知事の考えをお聞かせください。回答。生産年齢人口が減少する中、外国人労働者なしに経済は回らない状況です。冷静で論理的な議論が大事であるため、全国知事会等を通じ、外国人の受け入れの基本的な在り方や、正確な情報の積極的な発信を国に働きかけています。令和8年度は、庁内の外国人政策の総合調整を行う課を設置するほか、三重地域日本語教育支援センター、仮称の設置等、外国人も地域社会を共に作る一員として包摂する共生社会の充実を目指します。その他の質問事項。0から2歳児の子育て支援について。南海トラフ地震に備える孤立対策。藤根正則議員、新生三重、東紀州選出。質問。南海トラフ地震の今後30年以内の発生確率が 60% から 90% 程度以上に見直され、切迫性が高まる中、孤立地域の課題への対処を加速させる必要があります。この認識のもと、県が令和7年度に実施した取り組みと、今後の対策の進め方についてお聞かせください。回答。令和7年度に創設した命を守る防災減災総合補助金の孤立地域対策枠を活用し、市町では食料等の備蓄や通信手段の確保等が進められ、令和8年度もこの枠に同額の予算を計上しています。また、実証調査を踏まえ、作成するガイドラインを用い、今後、市・町を対象に、ドローンを活用した災害時物資輸送の勉強会を開催します。引き続き、孤立の恐れがある地域の方々が安心して暮らせるよう、市・町とともに防災対策に取り組みます。その他の質問事項。中山間地域のこれからをどう考えるのか。不本意で非正規として働く女性のための正社員化支援。山崎博史議員、自由民主党、四日市市選出。質問。報道によると、三重県はフルタイムで働く男女の賃金格差が全国最下位と大変不名誉な結果です。解決策の一つに、非正規で働く女性の正社員化が挙げられます。不本意で非正規職員として働く女性が正社員として働くための県の現状の取り組みと今後の対応方針についてお聞きします。回答。令和4年の国の調査によると、不本意ながら非正規で働く女性は県内に 12,100人います。県ではライフイベントが生じても、柔軟に働き続けられる短時間正社員制度等の活用促進のため、企業へのアドバイザー派遣等を行っています。また、ビジネススキル習得研修の実施によるスキルアップ支援にも取り組んでいます。今後も優良事例の横展開や、企業と求職者のマッチング機会を提供し、女性一人一人に寄り添った支援を行います。その他の質問事項。中小企業、小規模企業におけるDX の推進。中小企業、小規模企業における多様な働き方の推進。ほか、交通安全施設の設置における現状と課題。津田健次議員、自民党県議団、四日市市選出。質問。要望があっても基準を満たさず、設置に至らない信号や横断歩道の代替として期待されるライトアップ表示板や歩行者横断指導線のような新たな交通安全施設の必要性や設置基準について、県、市、町、警察等の関係機関が連携し、情報共有や効果検証を行うよう提案します。県の考えを伺います。回答。県内外の効果的な事例や効果検証等について、関係機関と情報共有、意見交換することは有益と考えています。県内の路面表示についての意見交換や検討等を行うことを目的とする、三重県内道路路面表示連絡調整会議は、国、県、警察で構成し、同会議のワーキンググループには、市長も参加していますので、これらを活用して道路交通の安全確保に向けた関係者との連携を図っていきます。その他の質問事項。次期教育施策大綱について、職種について、ほか、用語解説、ライトアップ表示板、信号機のない横断歩道の標識等に設置され、搭載したセンサーが歩行者を感知すると、電光掲示板に横断あり等の文字が点灯して、運転者に注意喚起する設備のことです。職審、刑務所出所者等が再び罪を犯さないよう、企業が職の親となって、自立更生を推進する活動のことです。用語解説終わり。魅力ある新しい道路計画、現代の伊勢街道づくりについて、曽我正彦議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問。県内の高規格道路は、山側に集中しています。三重川越インターチェンジから伊勢市まで、現代の伊勢街道、三宮街道として、高規格道路を新たに整備し、さらに鳥羽市まで延伸すれば、雇用や産業振興、物流効率化のほか、観光などにも裨益し、県南部の活性化など、県の新たな発展につながると考えますが、いかがですか？回答。三重県の新広域道路交通計画では、三重川越インターチェンジと四日市港とを結ぶ四日市湾岸道路が位置づけられています。今後、鈴鹿四日市道路や北西バイパスが整備されれば、 四日市から伊勢までがつながり、連続性、代替性が高まります。まずは、すでに計画されている幹線道路網の一日も早い完成を目指しつつ、既存の道路網においてもデータ等を活用したサービス向上に取り組みます。その他の質問事項。誰もが豊かに住み続けることができる三重づくりを。県民を守り抜く魅力ある三重づくりを。県立高校における地域産業と連携した人材育成の推進について、市川学人議員、自由民主党、伊賀市選出。質問。地域産業と連携した人材育成は重要な課題です。桑名高校や四日市工業高校等では、卒業後、専攻科でさらに専門性を高める仕組みに取り組んでいます。介護、ものづくり、農業等、地域に必要な人材育成を推進するには、専攻科の新設や拡大の検討が必要と考えますが、県の考えを伺います。回答。専攻科の新設は、将来的には有効な選択肢の一つですが、生徒の就学意向の把握、産業界のニーズ確認、教員確保も含めた中長期的な計画の検討が必要です。国の高校教育改革事業は、令和10年度までの3年間の取り組みであるため、まずは先導的な役割を担う改革先導拠点校の取り組みに注力し、3年間で成果を上げられるよう準備を進めるとともに、先進的な教育内容や産業界との連携で得たノウハウを他の高校にも広く展開していきます。その他の質問事項。地域公共交通について、生活環境及び自然環境の保全について、他。用語解説。改革先導拠点校。文部科学省が推進する高校教育改革に関する基本方針、グランドデザイン、2040年に向けた NEXT、ネクストハイスクール構想に基づき、教育内容の抜本的改革を先導する改革先導拠点に指定された学校のことです。用語解説終わり。子ども・若者の居場所の充実。市野修平議員、新生三重、桑名市、桑名郡選出。質問。子ども・若者は困難な状況に陥っても、相談窓口に出向くことはハードルが高いと感じることがあり、安心して過ごせる居場所をさらに充実させる必要があります。中高生世代の居場所となる校内居場所カフェやユースセンター等の子ども・若者の居場所の設置について県の考えを伺います。回答。令和8年度は地域のニーズに応じた中高生世代の居場所づくりを支援できるよう居場所づくりに取り組む団体の運営を支援する補助制度を見直し、補助メニューの拡大を検討しています。また、この補助制度が活用されるよう、制度の周知と活用事例紹介を交えた説明会を開催予定です。中高生世代の声も踏まえ、子ども・若者の視点に立った多様な居場所が県内に広がるよう、県としてしっかりと取り組んでいきたいと考えています。その他の質問事項。 企業誘致について、公共交通について、ほか。用語解説。ユースセンター、中高生や若者にとっての家庭や学校以外の居場所のことです。 NPO 法人等が運営しているケースが多く、幅広い活動を通して若者の成長を支え、相談にも応じます。用語解説終わり。高校入試単眼制について、龍神圭介議員、自由民主党、津市選出。質問。県立高校の入試は単眼制のため、志望度は低いが、合格率が高い学校を受験するか悩む生徒もいます。民間の調査では、合格率が高い学校を受験すると答えた中高生の約8割が、併願制なら、第一志望校に挑戦すると答えています。併願制は生徒の選択肢を広げると考えますが、県の考えを伺います。回答。県立高校の入試では、生徒の個性や優れた点を多角的に評価するため、評価方法の異なる2つの選抜を実施し、併願制と同様に、受験機会を複数確保しています。国は、併願制導入の利点と課題を整理し、検討する方針を示していますが、現時点で具体的な進展はないと認識しています。引き続き、併願制の調査研究を進め、併願制導入の是非にとどまらず、生徒の特性や学びの成果を多面的に評価する高校入試となるよう、制度改善に取り組みます。その他の質問事項。自転車の安全な利用について、スポーツ環境について、ほか。三重県民1万人アンケートについて、北賢治議員、新生三重、松阪市選出。質問。三重県民1万人アンケートは、幸福感や生活実感、地域や社会とのつながり等を問い、その結果を事業評価への反映等に活用するため実施してきましたが、選挙人名簿を用いて対象者を抽出しているため、外国籍住民を排除する形になっています。改善すべきと考えますが、いかがですか？回答。三重県民1万人アンケートは、結果の継続性の担保のため、平成8年度の開始当初から現在まで、選挙人名簿から対象者を無作為抽出して実施していますが、この結果のみをもって政策決定するものではありません。今回ご意見をいただいたアンケート対象に、外国籍住民を含めることについては、他県の状況や外国籍住民が増加している近年の状況を踏まえ、アンケート結果の継続性への影響等を見ながら、今後考えていきます。その他の質問事項。ドリームオーシャンスタジアム、三重県営松阪野球場の大規模改修による三重県経済の活性化について。地域猫活動のトラブル抑止に向けた県の支援策について、田中裕二議員、自由民主党、松阪市選出。質問。現場の実態を踏まえると、本県が進める TNR 事業は、地域との合意形成の難しさ、ルールの不統一、費用や担い手の負担等から、 地域住民の理解が得られないなどの課題も残されています。県として地域住民の合意形成のための支援が必要と考えますが、県の考えを伺います。回答。県では飼い主のいない猫の減少に向け、不妊・去勢手術を行っていますが、猫による地域の課題はすぐに解決できるものではないため、地域猫活動の取り組みを進めることが重要と考えています。理解促進に向け、ホームページやリーフレットで周知・啓発を行っていますが、今後より分かりやすい内容に工夫するほか、自治会等から要請があれば、地域住民の合意形成に向け、保健所から住民等に対して地域猫活動等についての説明を行います。その他の質問事項。地域公共交通の維持・確保に向けた県の支援策について、J クレジットの活用について、ほか、用語解説、地域猫活動、所有者のいない猫を地域の合意のもと、地域住民が主体となって、餌やりや糞尿処理等の一定のルールを定め、猫を見守り、管理していく活動です。TNR 飼い主のいない野良猫に不妊・去勢手術を行うことで様々なトラブルの軽減を図り、一代限りの命を見守る活動のことです。不妊・去勢手術を施した猫は目印として耳先を小さくカットします。用語解説、終わり。三重県農業改良普及活動基本計画について、藤田芳美議員、新生三重、鈴鹿市選出。質問、農業の現場と行政研究機関の橋渡しをする普及指導員は、三重県職を担う農業の振興及び農村の活性化に関する条例や、その基本計画に基づく三重県農業改良普及活動基本計画に沿って活動を展開しています。令和8年度に予定している普及活動基本計画の見直しの方針をお聞きします。回答。次期計画は、基本計画の基本方針に即した内容とするとともに、基本計画の改定ポイントである農産物の生産拡大や食料自給率の向上の実現に向け、活動の方向性を定めます。具体的には、品質向上を図るための栽培技術の速やかな現場実装等、生産現場に寄り添った対応のほか、農業者が意欲や関心を高められるようなセミナー開催やベンチマーキングの企画運営、野生鳥獣による農作物被害への対策技術の導入・支援等に取り組みます。その他の質問事項。県道神戸長沢線4車線化の進捗と今後の進め方について。